皆さんこんばんは。野木良日映画部反省会の時間がやってまいりました。野木良さんです。
こんばんは、上内板です。
こんばんは、郷です。
こんばんは、つむぎです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の答え合わせをしたいと思います。前回の答えは、国宝でした。今日も映画を見てきました。それでは、野木良さんから点数を言いたいと思います。野木良さん、100点です。
おー。うよちいたさんです。100点です。
おー。郷さんです。65点です。
うん、わかる、わかる。
つむぎです。100点です。
おー。じゃあ、とりあえず悪かった僕から言いますと、
はい。
しゃーないのはわかるんですけれども、今回のに関しては、とにかく構成がひどすぎると思いまして、もう、すんごい戦闘シーンがあって、で、なんかいいところで解説があって、
はい、
感想があって、
はい、
話し聞く過去があって、
はい、
で、またすんごい戦闘シーンが挟まって、解説があって、感想があって、悲しき過去があって、で、またすんごい戦闘シーンがあって、で、その次なんかとびきり悲しい過去があってっていうので、とにかく、くどいし、
はい、
テンポが悪すぎるんですよね。正直言ってひどかった。この作品の売りが、それなの分かってるんですよ。本当に原作に忠実にやるということで、なってたんですけども、ただ僕、これ、見終わった後に原作読み出したら、原作もっとテンポいいんですよ。やっぱり、すっごい間延びしてるんですよね、今回のは。なんで、とにかく、まあ、ちょっと、で、前の映画の時は、そこまで感じなかったんですけど、今回はちょっとひどすぎたっていうのがあるんです。で、僕この感覚を前にも味わったなと思ったんですけど、スラムダンクの時がそうでして、
はい、
試合のいいところに感想が、
はい、
体操が挟まって、すっごいテンポそぎれるんですけども、ただスラムダンクは、その、テンポがそぎれる回想も、ラストの方はほぼほぼなかったんでよかったんですけど、今回のはラストに、特大の回想シーンがぶち込まれるじゃないですか。
はい、はい、
はい、
はい、
はい。はい。
で、しかもあれが長すぎる、
うん。
もう正直、何見てたか忘れるぐらいの長さだったんですよね。すっげえ長い回想シーンが終わって、急に、現実戻って、あ、そういや、この映画、そういう映画だったって思いながら、見直したりしたので、うんうん、ちょっとね、ひどかったなっていうのがあるんですよね。で、敵が、デュラハン状態になると言いますか、
はい、はい、はい、はい。
で、袖が棒立ちで立っていて、なんか、回想シーンとかなんか、主人公たちが頭の中でね、感情をいちいち全部セリフで言ってね、っていうモノローグシーンとかもね、長々と挟まってね、すっごいシュールな光景なんですよね。
うん、
あれが続いてるっていうのが、なんだろうこれっていうところがあるのと、まあ、この作品が、そうなんですけど、
うん、
何もかも言葉で説明しすぎなんですよね、
うんうんうん。
そんな見りゃわかるよっていう感情も全部言うんですよね、
うんうん。
で、これがテレビだとそこまで気にならなかったんですよ。テレビって言っても20分ごとぐらいに最初と最後で区切りが絶対つくんで、あんまり気にならないんですけど、うんうん、今回のに関してはもうそれすらないんで、もうとにかくだれる。本当に作品の勢いをすごい殺してたんですよね。ただ、作画とか美術とか声優の演技とかは、多分今日本がお出しできる、このジャンルの最高峰だとは思うんですよね、
うん。
うん。そこに関して文句はないです。特に、僕すごいなと思ったのは、センス持ってる人。
はい。
はい。
敵のセンス持ってる人。
はい。
うんうんうん、
もう、原作読んだ時に、思い浮かべた感じそのまんまで、
うん、
しかもなんだろう丁寧な言葉喋ってるけど気持ちは全くこぼってないっていうのを見事に表現してって、
うんうん、
あれはすごいなと思いました、本当に、
うん。
で、あとやっぱり戦闘シーンは、とにかくやっぱりいいんですよね。
うん。
うん。うん、もう本当に原作の保管、いい感じに保管になってると言いますか、この CG と、その二次元の組み合わせとかも本当にすごくて、もうそこ見てるだけでもね、なんか、まあ、料金分の価値は取ったなとは思ってるんですよね。ただ今回の舞台CG で、もりもりすっごい足されてたじゃないですか、原作に比べて。
はい。
なんで、主人公の軍勢たちがあそこに行って、 みんななんか思い思いに走り出すんですけど、うんうんうん、どこ向かってるのって思いながらね。
それは思ってた。
それは、それは言っちゃいけない。それは言っちゃいけないよ。
別に走らなくてもいいんではないかとは思う。うん、
そもそもどこに誰がいるかって全然わかんないじゃないです。大元に行かなきゃいけないっていうね、ラスボスのところに行かなきゃいけないっていうなんかわかりますけど、ラスボスの場所がわかんないのに、
そうそうそう、
なんかみんな思い思いに走り出すんですけど、うん、あれ、何やってるのって思いながら、
うん、
っていう。ただ、僕好きなのが、今回の舞台を、まあ、マッピングするっていう描写があるじゃないですか。
はい、
はい、はい。
あれ、原作だと、やっぱりちょっと結局3人ぐらいでしかやってねえな、みたいな描写になってたんですけども、うん、
はい、
今回はちゃんと組織として、ちゃんとやってるっていうのが。
はい、はい。社員もやってるという。
いや、そうなんですよ。
そうですね。う
ん。原作にはない要素も、ちょっとした会話シーンをちょっと追加してたりとかして、うん、作品の保管とかはすごいされてたんで、はい、そこもすごい良かったと思うんですよ。ただ、うん、まあとにかくテンポを死ぬほど殺しまくってたし、モノローグも死ぬほど長えし、うん、で、大体、こいつにどんだけ悲しい過去があろうが、殺人しまくってたのには変わりねえんだから、もういいよっていうのと、
うんうん、
で、くどい。で、本当にすっごい間延びするところ、間延びしてて、もうなんかね、俺何見に来たんだっけっていうところがね、あってしまったんですよね。で、あと僕ずーっと言ってるんですけど、日本の作品がただいまお帰りやりすぎ問題を、これでもやんのかって思いながらね、三連発できたぞって思いながらね。父親と、師匠と、あと娘ね。
うんうんうん、
それぞれね、はいはい、三連発でただいまお借りをやるんですよね。もういいよって。はいはいはい、まあ、あとこれやってるよっていうね、ところがあって、本当にね、もう本当に一本の映画としてはもう本当にもうどうしようもないやつみたいなっていうのがね、感想なんですよ。ただ、これに関しては、ずっとこういう形式でやってきたし、こういうテンポ感でやってきた作品なんで、僕が悪いんですよ。なんか、ああだこうだ、文句つけてる、僕が悪いんです。僕が悪いんです。で、別にこの作品そのものが嫌いなわけじゃないんですよ。これ見終わった後に、これの続きからの原作を読み直したぐらいですからね。続きどうなってるんだっけ、どうなってるんだっけって。うん。なんで、今日僕は説得されにやってきたんです。皆さん多分、高得点つけるだろうなと思ったんで。僕の、汚れ切った心を、説得してもらうために来たんです。で、ちなみにお気持ちで説得は無理ですよ。ロジックで説得してください、僕を。はい、どうぞ。3人、どうぞ、スタート。
いやいや、ゴーさん絶対点数低いだろうなって思いながら、俺今日、この収録に挑んだんですけど、ロジックってそれ無理だよ。
うん。いいところも悪いところも全部ゴーさんが説明してしまったんで、あんまり言うとこがないな、はい、ないなって。
いやいや、100点つけたからにはあるはずです。野木梨さんの気持ちを語ってください。
はい。僕の100点はね、いや、確かにね、どこぞのドラッグストアの娘張りによく喋るなとは思ったんよ。
一人ごとよく言う人ですね。
そうです、そうです。
あれも多いな。
そう思いよった。はいはい、よう喋るなっていうのは。でも本当にそれも含めてこの作品なんと、本当に黙ってたら向こうから来てくれるんじゃないかと思ってて、走る必要はないんじゃないかとも思ってた。でも、もうアニメーションがかっこよかった。と、あと、主人公ね、弁当が大好きな大先輩よりも弱かったのに、大先輩より強くなってたっていう。
そうですね。
あれはね、成長ぶりは凄ましい。
わかる。わかる。
ただ、成長するにしても、敵を倒すロジックがあるじゃないですか。はいはい、なんか、別の世界が見えるようになりましたよっていうのも、前々から伏線貼っとくならまだしも、あそこの吸盤で急にそんな話されて、急に見取り稽古の話されて、急にそういう話してたっていう、話されて、
うん。
そういうのはだいぶ前に伏線貼っといて回収するもんなんだけど、直前で言われて直前で倒しましたよって言われても、倒し方思いつかなかったから急にこういう、理屈を当てはめましたよってしか見えないんですよね。ただ、それは原作がこうなんで、
原作もそうなんだ。
原作こうなんで、うん。だから僕は酒飲んで管巻いてるおっさんなんで、基本的には外野席からヤジ飛ばしてる、厄介な人間みたいなもんなんで、うん。まあ、僕を説得してください、とにかく。皆さん100点なんで。
多分他の3人は、の方はこれはおそらく言わないであろうですが、私この作品に出ている、 音楽をやってる女性の方大好きなんです。
ああ、はいはいはい、はい。
この人の音楽大好きなんですよ。
うん、
国営放送の歴史番組でも BGM 担当されてて、あんまりバリエーションがあるんじゃなくて、うん、系統全部似てるんですよ。似た系統なんだけど、もう自分の心にぐさぐさ刺さるんですよ。この人の音楽。それで100点っていうのもあります。どうぞ、次の方どうぞ。
序盤のテレビシリーズからの続きから、まあ導入部分始まったんですけど、私、個人的に、虫の方大好きやったんですよ。声優さんひっくるめて。で、センス持ちの人とやって、結末も全部原作読んでるんで、分かってるんですけど、センス持ちの人の気持ち悪いこと。なんていうかな。ちょっと考えが受け入れられない考えを持ってる。で、自分以外はどうでもいいっていう考えと、そのセンスの人が、犯人なんですけど、その犯人を憎んで仕方がなかった虫の人との相対した時の、その絵と、それから声優さんの声の演技力、もうあそこで俺、わしづかみにされて、あれ、でも、原作は、この後、これ、こうなってるよねって思いながら見てたら、そのまま途中で終わってしまうじゃないですか。弟子もやってきた時に、怒りの声と怒りの顔、怒りの描写っていうのが、もう、すごく良かった。それと、虫の人が、いろんな攻撃をしていくのがかっこいい。もうひたすらかっこいい。最後の最後に、こういう攻撃だったんだねっていうのはよく分かったのと、それと最後に、その負けてしまうときに、お姉さんの幻が出てきて、泣くことは許しません。立ちなさい。まあそこでね、涙ダーッすよ。
わかります、もうなんか今も泣きそう。
で、その立ち上がったときによって、その、センスの人が本当に人間、あなた人間ですかって聞いた後に、その最後の最後の一撃を加えた後に、なんか一言はって言った時に、耳元で地獄に落ちろって、その後にゴキっていう音と一緒に息絶えるんですけど、その前の肺に血が入った時のゴボゴボっていう音もゾクゾクゾクとしたんですよ。で、一連の流れで、この映画は面白いものになるなって、ものすごく思ったんですよ。で、付け足しですけど、やっぱり助けに来た弟子、スカート短くなってたなって思ったの。
そうなんです
か。回を重ねるごとにスカートが短くなってるっていうのはファンの間で有名なんですよ。で、まだ、ここまでとかもう本当入り口なんですけど、その入り口だけで、私基本的に回想シーン置いといてなんですけど、自分の中でこの、一番最初のセンスの人と虫の人との戦いっていうのが、もうものすごい盛り上がったので、もう引き入れられた。電気の人が二人が戦うじゃないですか。
はい。
あそこもね、原作でもそうなんですけど、結構エピソードが短いんですよ。さらっと流されて、今回もさらっと流されて、確かに作画とかはものすごく良かった。敵の部下があざもなしに仕留めたの、金髪の兄ちゃんだけなんですよ。単独で撃破ですごいなって思って、その後の、瀕死の重傷になってからの、平社員の村田さん、弱すぎて見えませんっていうのが解説されてたんですけど、本当に薄かったですね。あそこら辺のそのギャグパートに入って、ほっと一息されて、気持ちがリセットされて、で、次の、戦いに。入っていったんですよ。
いや、隊長さん、今のところいいロジックですよ、いいロジック。
で、そこで一つ落ち着いた後に、観客側は、あそこに巨大な敵がいる、ここに巨大な敵がいるっていうのを、教えてくれてるから、むやみに走ってるっていうのは確かに、登場人物たちはそうかもしれないけど、あの街を作った人が引き合わせるだろうって俺はずっと思ってたんで、ベベベンで、で、実際にそれで向き合うことになって、水の人が今回の映画の題名になった方と向き合うことになった。こっからはね、確かに過去編に入る回数が多くなったんで、確かにテンポは悪いです。でも、あれが好きな人がいると思うんで、俺は、あんまり好きじゃないけど、まあ、あれはあれで いいかな。で、後からいろんな考察サイトとかを見ると、うんうん、あ、そういう描写があったのかっていうのを全部見てからもう一回見に行くと、あ、なるほどねって思いながら、3回目見に行ったんですけど、今日。
すごい。3
回目。
うん。3回目です。すごい。ああ、なるほどね。ああ、そう、こんな細かいこと、誰も気づかないことまで書いてるのねっていうのが結構あったんで、犬の方が、目の色が水色やったんですよ。お手玉の色がね、水色やったんですよ。
うんうん、
で、二つ目、女の子の目の色やったんですよ。で、三つ目が、お父さんの目の色やったんですよ。ああ、本当だ、マジだ、こんなん、よう人気づくね、とかって思いながら、後から語れる映画っておもろいなって思ったのが感想でした。
うん。あんまり私もゴーさんのことをこう、任そうと思うことはないんですけども。
いやいや、俺は負ける気で来てるんだから。
あんまり任せるつもりはないんですけど、でも、本当に後半の方が自分の中に響くと思ってたのに、びっくりしたことに前半で一番心を動かされて、まあ、ちゃんと私原作全部読んでるから、これから起こることも分かってて、この映画はどこで終わるのかなっていうのがすごい関心事項だったんですけど、虫の人ってものすごくハンディがあるんですよね。うん、あの職業をするにあたって、うん、自分では努力ではもうどうしようもないハンディを抱えながら、でもその仇を打つために今までやってきたのが別のことだったわけなんですけども、原作でそれを私は全部知ってて、結論まで分かってたのに、あの人の悔しさが初めて分かったんですよ、映画を見て。こう、いいなーって他の人のことを言ってるときに。何々さん、はい、この人が助けに来てくれたら、絶対大丈夫っていうふうに言ってるところを見たりして、すいません。思い出し泣きそう
で。わかります。
ねえ、その、原因となったというか、まあ自分がすごく慕ってたお姉さんも、華奢だったけど、私よりも上勢があった。だから、今の職業を全うできたっていう、あれは本当に漫画だとすごい数ページで終わっちゃうんですけど、あの人がどんなに努力して、どんなに苦しくてあそこまでいたかっていうのを、この映像と声優さんとあの音楽で、もう本当になんかまざまざとこうこっちに見せてくれたのが、もうこれだけでも100点でいいって私は思いながら見てました。本当に苦しかったし、その主人公は怒ってますってこの人に対して、虫の人に対して言ってたんですけど、あの人本当にずっと怒ってたっていうのが、私はなんか漫画を読んだだけではわからなくて、こう心の中にというかなんかあまり染みなかったというか腑に落ちなかったんですけど、それを分からせてくれたのは今回のその映画の力があったのかなっていうふうに思いながら見てました。もう本当に、本当に良かった。それが。一つの映画として見て、構成としてこれはどうなんだっていうのはおっしゃる通りだと思うんですけど、今後の流れを見ると、どこで切るかって言ったら、まあ、ここでしか切れなかったのかなっていうのがあるので、私はもうこれはしょうがないなって思って、そこは見ていました。で、贅沢を言うのであれば、そのセンスの人のところまでちょっと終わってほしかったところはあったんですけど、まあまあ、しょうがないですね、その。いや、本当に、本当になんか危機迫ってるじゃないんですけど、なんか、心からの、いいなぁだったんですよ。モーニングスターみたいなのを振り回してくれる人は、あの姉妹のことを救ってくれた人だったので、それもよりあるのかなっていうふうに思いながら見ていたので、自分に重なったというわけではないんですけども、その漫画を飛び越えて、今自分が持ってるものでどうしようもないけど、あがいて努力している人たち全員に向けてこうなんか染みるものがあるというふうに私はあれを見ながら思っておりました。映像の美しさとか、音楽の良さとか、あの CG すごいとかっていうのを皆さんが言ってたんですけど、そう。最後の方の、あの、回想が長いとか、あの人に対する、あの、今回のタイトルにもなってる人の方がちょっとテンポが悪いっていうのは、まあ、私はあんまりそう思わなくて、なんででしょうね、その、あの、作者さんは、どうしてその人がそうなったのかっていうのを編集さんと一緒に考えて、なぜなぜ論争をして、うん、その編集さんを任すために全て作って、あの漫画を作ってる、うんうん、あのストーリーを作っているので、うん、この人に至るまでも全てこういう緻密な過去があるっていうのは、それはそうだし、それを映画で語るってなると、まあ、こうなるっていうふうに思ったので、私はそんなに、ありがとうございますって思いながら。 見ていました。あまり、ちょっと論理的には語れないんですけど、びっくりしたことに、私は前半でもう100点が決まったっていう感じでした。
うんうん、本当に前半良かったんですよね、やっぱり。ただ、この作品毎回見るときに思うのが、主人公の組織の一番偉い人が、大概墓参りしてね、可愛い子供たちとかなんとか言うじゃないですか。でもあいつが、選抜で、森の中に子供たち放り込んで、
うんうん、
殺しまくってたわけで、自分で殺した奴の墓参りをして悲しむってもう完全にサイコパスじゃんってね。まあでもそういう人じゃないと、まあね、自分の家族を犠牲にしてああいう作戦も取れないだろうなっていうのはね、あったりするんですけどね。うん、で、別に僕、回想が悪いとは言ってるんじゃないんですよ、
うんうん。
悲しい過去があるのも悪いとは言ってるんじゃないですよ。映画のテンポを殺すなって言ってるんですよ。いくらなんでも長すぎるって。で、隊長さんの小ネタとか、イースターエッグ的なやつも別に悪いとは思わないんですよ。ただ、ああいうのは本編が面白かった場合に生きる話であって、そこだけ通り出されても、いや、本編つまんねえしって、なってしまうんですよ、僕は。本当に。うん。
うん、
で、やっぱり、後半のあそこはやっぱり感化できないんですよね、やっぱり本当に。もう、とにかく長い長いで、とにかく、こっちを泣かせようとしてくるじゃないですか。しかも泣かせようとするのが、こっちを頭の悪い人間だと思って泣かせようとする手段を取ってくるんですよね。言葉と映像と悲しい過去とっていうのでね、お前らこれだけ揃ったら泣くだろうっていう、泣けよって、投げっていうね、うん、だから涙のカツアゲなんですよね、これ、結局のところ。いや、なったら条件反射的には泣くんですけども、それは本当に条件反射的なものであって、生物的なものであって、本当に感動させる意味とは絶対違うなと思うんですよね。だからそこら辺も本当になんか、いや、原作通りなのはわかるんだけれども、いくらなんでも、こっちをね、なんかバカにすぎじゃないかって思ってね。ただね、いや、観客が、僕以外みんな泣いてたんで、僕が悪いんですよ。それは間違いないんですけど、大量殺人鬼が悲しい過去あったらみんな泣くのって思ってね。
いや、最近の映画はね、一つ一つ。
いやいや、最近の映画じゃない、最近の映画じゃない。これの、これです、これ。これが特にひどいです。
いや、多い。
いやいやいや、昔もひどいのはいっぱいありましたよ、昔もひどいのは。
くどさがなかったら、あの人は進化を止めなかったんですよ。進化を止めるためにあのくどさが必要。ということだと私は思いました。
女の子もね、止めに来るんだったらね、電車でね、黄色い髪の人がね、死にそうな時に止めに来いよっていう話よね。
あ、飲んでる。